フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしてみたりしてみなかったりする番組です。薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海が
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。さあ、早速ですけどもね、いよいよ来週です。7月20日土曜日、21日日曜日、長野県の上田に参ります。フェイストゥエース今年最初の、浴衣祭りになりますけどもね、20日の土曜日は、イオン上田店の方で僕が一人で、アコースティックミニライブをねやらせていただきます。これは入場無料でございますからね。まあそうですね、20分ぐらいかなね、ただでございますから、なんて言ったってね、ただで1時間も2時間も聞けると思ったら大間違いでございましてね、世の中そんなに甘いもんではございませんけどもね、翌日21日のね、宣伝も兼ねて、イオン上田店の方で、ミニアコースティックライブをやらせていただきます。そして、21日、上田映劇、ね、築100年。の、古い映画館ですけどもね、ここでの音がまた、他ではなかなか得られない、ね、素晴らしい響き、映画館ですからね、とっても音がよく響いて、しかも木造ですからとっても温かな感じでね、雰囲気もあって、そんなライブを、やりますんで、ぜひよろしかったらお越しください。よろしくお願いしますね。それでね、ちょっと一つお詫びと言いますか、しとかなければいけないんですけどもね、長野県も長野市の方の、毎年ツアーでね、フェイストゥエースのツアーで行ってたんですけども、今年ね、ちょっと、ライズアコースティックなんてのがあったり、ライズロックンロールもなんか本数が結構多くてね、ちょっと日程がどうしても取れなくて、毎年行ってた長野、金沢、熊本ですか。この3カ所はね、今年、ついに、行けないんですね。先日、アメブロの方で年内のスケジュール全部出したんですけども、まあ、それを見て、がっかりなさってる方もいらっしゃると思うんですけどもね、ちょっと日程の都合がどうしてもつかなくて、長野、金沢、熊本、この3カ所は今年は行けずじまいになって、しまいました。でも、ご安心ください。来年も、その3カ所、全部、春ツアーでね、全部入れましたんでね、ちゃんとライブハウスに連絡して空き日を取って、もう仮押さえしてありますから、もうまたこれは正式に決まったら、まだでも来年の春の話ですからね、まだまだ詳細とかつくんだ、まだ先になりますけども、来年は長野市の方にも行きます。いつものあそこですよ。ね、何でしたっけ。インディア、ライブザスカイ。そうそうそう。それから金沢のね、ミリオンシティと。それから熊本のジャンゴですか。この3カ所、絶対、もう真っ先にね、入れました。ここは絶対来年春、行かなければと思ってたんでね、もう予定を組んでおりますんで、楽しみにしててください。さあ、お便りの方を、紹介しましょう。これはですね、 栃木のなっちゃんからいただきました。Sさん、くらげさん、こんばんは。また6月18日の地震で被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。東日本大震災の際に私の住んでいる地域は震度6弱を経験しました。怖かったと思います。大変な思いをされていると思いますが、一日でも早く日常が迎えられるようになることをお祈りいたします。そして浮かれた内容のお便りを送ることをお許しください。6月19日、泣くほど行きたかった高田の馬場音楽室 DX での単独版ライブに初めて伺わせていただきました。現在も夢心地の栃木のなっちゃんです。よろしくお願いいたします。ああ、私にもライブレポートのお便りをする日が来るなんて。の前に、ライブに行くにあたり越えなければいけない壁が2つほどあったのです。面倒でも聞いてください。はい、聞きましょう。まずは夫を拝み倒さなくてはならないこと。いつぞや読んでいただいたお便りでも触れていただいて大変嬉しかったのですが、夫婦で酪農業を営んでおり、基本休みはなく食事をするかのように仕事をしております。朝というの1日2回、搾乳作業、乳搾りですね、搾乳作業に従事していますが、私が仕事をすっぽかすということは夫が私の分も仕事をしなければならないので非常に頼みにくいことでして、ヘルパー制度もあるのですが、一人分の仕事ぐらいなら大抵やっつけちゃいます。ましてやここ半年の間に病気と怪我で2回も入院したりして、あららら、戦線を離脱していた経緯もあって言いにくかったりして、でも私にはどうしても行きたい行きたい理由があったのです。ライブ当日は私の誕生日、しかも平日。週末のライブはいつもソールドアウト、こんな巡り合わせ二度とはないと勝手に盛り上がってました。整理番号を取る前に恐る恐る夫にお願いしたら、ドキドキしている私を察してくれたらしく、あっさりいいよとの返事。よかったですね。ああ、夫よありがとう。浮かれてまた怪我しないように気をつけて行ってまいります。これで一つクリア。さてもう一つは私の心の問題。キャー超カーンと叫んでいたあの頃から四半世紀ぶりのライブ、25年ぶりですかね。まさに浦島太郎状態。子供たちが巣立ったのを機に、ただ FM を聞き流していた私にも余裕ができて、お二人の楽曲に触れて恋に落ち、ライブに行きたいと懇願していたわけですが、私ごときが単独班のライブに行ってもいいのかという思いと、四半世紀ぶりという恐ろしめのワードと事実に躊躇してしまいました。ああ、行きたい。非日常を味わいたい。そこで、都内に就職した長女に、連絡してみました。誕生日にライブがあるの。こんな巡り合わせもう二度とないと思うんだよね。でもビビって一人で行けないの。付き合ってくれませんかと。返事は、かっこ笑い混じりで、それは行かなきゃ、行こう行こう、と色よい返事。ああ、娘よありがとう。こうして家族に助けてもらい、二つの壁を乗り越えて、ライブの整理番号も無事ゲットできたのでした。大げさに聞こえると思いますが、私は至って大真面目。こんな家庭も楽しみつつ、いざ親子で初のライブへ。四半世紀前もそうだったのですが、ライブ前のドキドキもワクワクも会場に行くと全部吹っ飛んじゃって妙に冷静になってしまうのは何なんでしょうか。開演時間が過ぎてもなかなか始まらず、これも演出かななどと娘と話していたら、これね、高田馬場音楽室 DX、 たまにスタッフさんが足りない時があって、そうするとね、お客さんの飲み物を全部出したりなんか、しなければならなくて、店長の香山さんが一人でね、てんてこまいで、そうすると15分20分押しちゃうことがたまにあるんですよ。僕はもうオンタイムでいつでも行ける準備はできてるんですけども、まあちょっとお店の都合でね、大変申し訳ございませんでした。これも演出かななどと娘と話していたら、BGM の音量が上がり、エースさんがステージに。夢なのか現実なのか、そんなふわふわした感覚の中、エースさんの声量とプレイに圧倒され、置いていかれ気味でした。エースさんの手にかかると、あの曲はこうなるんだとか、この曲はこうなるんだとか思えるようになったのは、何曲か過ぎた頃。私にはデトックス効果よりリラックス効果が顕著に現れ、ただただうっとり間近にエースさんがいるのに目を閉じて聞き入ってしまい、おっともったいないなどと目を開ける始末。後から聞いたのですが、娘も同じ状態だったそうです。激しくかき鳴らすギターの音色とエースさんの姿にドキドキ。 全身で歌う姿と歌声にキュンキュン、弾みで椅子から落ちそうになってしまうのではないかと、いらぬお世話でハラハラ、曲が変わるたびに泣きそうになったり嬉しくなっちゃったり、こんなに気持ちが揺れ動いたのは久しぶりでした。感動の嵐ってこういうことなのでしょうか。楽しい時間はあっという間に終わり、最後の最後にしびれた、アカペラで桜なんてことをしてくれるんですか、気持ちよく歌って終わりにしたいからなんて言ってましたが、ずるい、ずるすぎ、乙女心をわしづかみだわ。案の定隣にいた娘、やばー、すごすぎると言ってました。新幹線の時間が迫っていたため半額になったカレンダーも購入できず、ご挨拶もできず、半べそかきながら会場を飛び出すように出てきてしまいましたが、高田馬場駅に小走りで向かう間はため息と、ああ楽しかったの言葉の繰り返しでした。心の底から嬉しくて楽しかったです。娘とは高田馬場駅で別れたのですが、バイバイする前に何の予備知識もないままライブに連れて行かれた娘に興味津々で感想を聞いてみました。娘、よかったよ、あんな間近であんなに歌の上手い人のライブは初めて、今度行くときは予習していくから行きたいわ。でも MC の時はおじさまだったね。すいません、軽くジャブが入りましたが、こんなこと言ってました。高田馬場から、上野駅に向かい、最終の東北新幹線を待ちました。上野の最終のホームもは人もまばらでちょっと寂しかったけど、私の心はポカポカ。終点が最寄りの新幹線の駅なのですが、新幹線を降りて時計を見るといつも24時5分前なんです。魔法が解けて楽しい時間は終わり、シンデレラみたい、なんちゃって。なんちゃってが出ましたね、すごいな。ああ本当に楽しかったです。より深く深くフェイストゥーエースにはまった記念すべき素敵な誕生日になりました。今度はまた夫を拝み倒して、娘と親子で、お二人のライブにお伺いしたいです。ありがとうございました、ということでね、ありがとうございましたね。またね、お仕事大変でしょうけど、もしね、余裕があったら、フェイストゥーエースのライブの方にもね、お越しいただければと思います。まずはお仕事頑張ってくださいね。ということで、なっちゃんさんからリクエストいただいております。今日の一曲目聞いてください。フェイストゥーエースで月下賞。はい、引き続きお便りを、どんどん紹介していこうと思います。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。6月18日に新潟、山形で大きな地震がありましたね。千葉でも揺れを感じました。そして臨時ニュースでは地震の大きさや津波の情報、とても心配でした。あ、津波は大丈夫だったんですよね。ちょっとなんか低いのは来たみたいですけどもね、大きな被害、津波の被害はなかった、よかったですね。それに地震のあった次の日から両親が山形へ旅行に行く予定があったのです。 さすがに旅行は中止かなと思ったのですが、次の日母からのメール、山形行ってきます、父がいるから大丈夫、全身あるのみという何とも前向きなメールが。しかし余震とか心配だしなぁと少しやきもき、してました。しかも宿泊先が震源地と近いところだったし、そんな心配をよそに途中立ち寄ったサービスエリアで私に山形の佐藤錦を買って送ってくれました。あ、さくらんぼね。今その佐藤錦を食べながらメール書いてます。すっごく甘くて美味しいです。実際大きな余震もなく温泉も良くて、とても満喫した山形旅行だったようです。今のところ6月21日時点は大丈夫そうですね。今すぐ山形に行くことはできないので、さくらんぼを買って応援したいと思います。あ、いいですねこれね。佐藤錦結構ね、都内のスーパーでもいっぱい出回ってますけどね。本物高いやつはもっと甘いんだろうけど、スーパーで手に入る佐藤錦もね、甘くて美味しいですよ。もっと色の濃いアメリカンチェリーっていうね、あれも僕結構好きなんですけどもね、なんかワイルドな風味でね。でもやっぱり佐藤錦美味しいですね。昨日も僕買いました。先おとといも買いました。なんかね、応援に、なればね、いいなとは思いますね。ありがとうございます。次。S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきました。フェイス2エススプリングツアー2019サルベージオンセール京都トガトガ。前日の闇営業は仕事のため参加できず、高槻1624でね、アコースティックだったんですけどね。ファントモさんに聞いたらすっごく良かったって。新しい取り組みもあったらしく、ああ残念。でも翌日ツートップは最高に楽しかったです。いつもですけど、そんなこと言ったら身も蓋もないですね。Aさんの声が最後まで澄み切ってて、やっぱり努力されてるんだと確信しました。ニューアルバムの曲は特に素敵で聴き入ってしまいました。クラゲさんのパフォーマンスも弾け具合も MC も計算してるんじゃないのって思うくらい分かってます、行き当たりばったりなのはあっという間のアンコール、3列目で近くでは見れていたんだけど、ちょっと喉が渇いちゃってビール飲みたい衝動に駆られ、アンコール出てくるまでに買いに行こうかと思ってたんだけど、お姉ちゃんと相談して後ろ行って飲みながら見ようよってなって最後尾へ移動。あら、すでに飲みながらのファントモさんがいた。もう最高やんアンコールでお二人が登場、なかなか最後尾でも見えるじゃん。で、まさかのクラゲさんが会場に降りて後ろのお立ち台と言っていいのか、いいんですね。そこでギターかき鳴らして、ギャー、いきなり最前列になってしまった私たち。そこからアンコールも勢い、もあり続、あり、弾けてしまった。ほんでもって最後尾でピックも姉妹揃ってゲットしてしまった。そんなことあります？持ってるわ。ライブって楽しい。また来週だな。ハリソンでした。ということでね、ハリソンさん。今日、前半の、で、ね、なっちゃんさんのお便りで、なんちゃってが出ちゃったもんでね、このお便りにはなんちゃってがございませんでした。あ、おかしい。次ですね、これは。はい。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。5月24日、京都トガトガの単独班に参加しました。まずは90回のご出演おめでとうございます。あの新年会数に入ってたんですね新年会ね、まあ何曲か歌っちゃんとね、人前で歌ったんで、これは一本に入れないとと思いましてね。今年のスケジュールが出た時、めっちゃ関西あるし、こんなん全部行けへんやん、どうしよう、どれに行こうなんて思っていましたが、蓋を開けてみればほとんど参加してます。去年までできなかった3 days もそれどころか遠征もしてしまってます。ここのところのインストゥルメンタルの曲をされないことや、歌に対する思いとかじっくり話してくださったこと、いろいろ考えられて努力されていて、だから同じ単独班でもどんどん進化していって、ますます行きたくなるんだなぁと一連の流れに納得です。そう、インストゥルメンタルの曲をここのとこずっとやってないんですけども、やっぱりね、もっともっと上手に歌を歌いたい、一曲でも多く皆さんの前で歌って、ほんのちょっとずつでいいから、こうスキルアップしたいなという思いにすごくね強く駆られて、まあサルベージフェーズ1というアルバムをね 作る前ぐらいからそうなんですけども、やっぱり自分の歌がもっともっとね、上達しなきゃダメだなとすごく強く思ってたんで、ちょっとインストゥルメンタルをここのとこね、お休みしてるんですよ。またでもね、大好きなんでね、ある程度そうですね、期間が経ったらまたインストゥルメンタルの曲、やっていきたいと思うし、また曲作りたいとも思ってますんでね、待っててくださいね。ミッシングワードの新バージョンがとても良かったです。オケのタイミングでスッと手を上げる姿もかっこいい。見とれちゃうし聞き惚れてしまいました。そう、ミッシングワード最後歌い終わった後ね、合図するんですよ、 PA さんに。そうするとそこからオケを流してくれて、それに乗せてギターソロをね弾くんですけども、そのオケをね、実はもう何年も前ですけども、僕自分で作ったんですよ。本田に作ってもらったとかじゃなくて、もうドラムベースからキーボードから全部自分で打ち込んで作ったオケなんでね、それも聞いてほしいなと思って、ここのとこ数回、MC でそれを散々言った強調した挙句に聞いていただいてるんですけどもね、見とれちゃうし聞き惚れてしまいました。また明日から頑張ろうって気にさせてもらえるので、これからも無理をなさらずお元気でいてくださいね。よろしくお願いしますということでね、ありがとうございました。まあ本当にね、今さっきも言いましたけども、インストゥルメンタルの曲やりたくて、実は時々こう自宅でね弾いたりしてるんですけども、長いことやってなかったもんで、ちょっとね練習不足だから、これはこれでまた練習を重ねていかないと、ダメだなと、思っております。まあでもね、いろいろこう取り混ぜて楽しい単独班にしていきたいんで、まあちょっと待っててくださいね。はい、もう一ついけちゃうな。よし、 A さん、倉上さん、番頭さん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。しゅんちゃん、 A ちゃんの、余韻が冷めないまま高槻の単独班に行ってきました。今日の一曲目はいきなり大好きなレイン。この日はちょうど始まる前に雨が降ってましたよね。心の準備ができてなかったので、ちょっと待ってもったいないって思いながら聞いていたのですが、このライブは闇営業だったのですね。知らなかった。お客の私たちはバレないようにこそっと来ないといけなかったのかな。終了後は黙ってられないですよ。特にクラウディーレイがすっごく良かったです。チキンジョージのギターシンセのハモリも美しくて大好きとお伝えしましたが、単独版の、アコギバージョンは同じ曲とは思えない感じで、一音一音がとても綺麗で、もう一回この曲アンコールで聴きたいと思うほどでした。そして最後の桜はなんとアカペラ、バックに桜の写真を写しながらなんて素敵すぎる。そうなんですよこれね、やっちゃった高槻でね。またそのうち どっかでトライしようかなと思ってますけどもね。もう息をするのを忘れそうなくらい集中して聞き惚れてしまいました。高槻にも桜の名所がたくさんあるんです。そうそう、この日は初めて、ピックをゲットすることができました。いつも前後左右と避けられていたんですが、心の中でこっち来てと唱えてたら目の前に飛んできて、ノーバンで、差し出した両手にポトンと、入りました。マジか。次回はまた高槻のブロイドまで行けないので、サインしていただいたピックを眺めながら2ヶ月間耐えますということでね、ありがとうございましたね。そうそう、高槻では後ろのスクリーンにね、スクリーンというか壁に高槻1624のロゴをいつもこう映し出してるんですけども、その映写機というか使って桜の写真をね、もう急遽用意してお店のスタッフさんたちがやってくれたんですけども、またやるときは今度僕が撮った写真とか使おうかななんてね、思ってるんですけどもね。まあこれも楽しみにしてください。さあ、それではですね、今日の2曲目、京都在住のリコリンさんからのリクエスト、聞いていただきましょう。今日の2曲目はフェイストゥフェイスでミッシングワード。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。来週ね、上田でございます。20日土曜日、上田イオン、ね、イオン上田店、2階のモール広場でね、午後3時から、ミニライブ無料でございます。そして21日日曜日は上田英劇、4時会場4時半開演でございます。これはフェイス2エースの2トップの浴衣祭りでございますんで、ね、よろしかったら、お運びいただければ嬉しいです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道。